東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の和島秀樹です。
こんにちは、内田まさみです。ここからは東証プラスユーマーケットから日本を元気にをお送りいたします。さて11月は1ヶ月間にわたりまして東京証券取引所が展開している JPX アカデミーについてお伝えしてまいりました。最後はこの方にご登場いただくんですが、はい、和島さんも以前取材したことあるんですよね、はい、信州大学経法学部教授の真壁昭夫さんです、
はい、昔ね銀行系におられて、はい、私もご一緒したことありますけども、エコノミストとしてもね著名な方ですよね。
そうですね、その真壁先生の講義が非常に人気だということなので、うん、今回はですね来年に向けての見通しなども伺ってきましたので、その JPX アカデミーを感じていただければと思います、はい、それではどうぞお聞きください。
アメリカの大統領選が終わり、マーケットの動向もだいぶちょっと変わったように見えます、はい、まず現在の金融マーケットの状況、これをどのようにご覧になっておられますでしょうか。
大統領選挙の結果は予想外だったということがありまして、はい、そういう意味ではそこからのマーケットっていうのは事前に考えていた様相とかなり変わってるっていうのは正直なところですね、はい、大統領選挙の前は多分そのヒラリー・クリントンが勝つだろうと多くの人が思ってたと思うんですよね。トランプさんが勝つということはあまり想定していなかった、はい、で、想定していなかったということはそのトランプさんが勝ったらどうなるだろうっていうねシミュレーションをあんまりしてた人少なかったと思うんですよ、はい、でその時にトランプさんの印象というのはとにかく思い切った発言が多くて断定的な言い方が多かったですよね。でその中でトランプさんはいくつかの言葉を言ってるんですけれども、トランプさんの政策って大きく分けて3つ、小さく分けて5つあると思ってます、はい、1つは公共投資をやるということですね。それから減税をする、これが多分大きく分けて1つ、はい、それから2つ目はですね規制緩和をする。で特にドット・フランク法ですね、これを少し緩めるという話は事前にしてたと思うんですね、はい、これが2つ、それから3つ目はですね厳しい移民政策と、それからもう1つは保護貿易的な政策をするだろうというふうに言ってたと思うんですけれども、金融市場の関係者の印象としてはね、一番その最後の3つ目の厳しい移民政策を取るだろう、保護貿易主義の政策を取るだろうということが非常に印象に残っていたので、トランプさんが仮にもし大統領になった暁にはですね株価もかなり大きく乱高下、むしろ不安定化するのではないかというふうに思っていたと思うんですけれども、大統領選挙が終わってから即日開票が進むに従ってですね、当初の初動動作というのは多分そういう反応だったと思うんですけれども、しかし冷静に考えると1つ目、それから2つ目、これはですねむしろその経済には短期的にはプラスになるだろうという見方が出てきて、株はむしろ買われなきゃいけないと、こういうことになったと思うんですね。で株が買われてむしろ、景気対策打ちますから、そうすると、労働市場が完全雇用に近いですから、アメリカの経済がインフレ気味になるだろうと、そうすると金利が上がって株が上がるだろうと、したがって債券売りの株買いというポジションをね短期の人たちが作ってきたり、あるいはそれに少し長めに投資をする人たちもややその弱いところは着実に拾っていくというような形になっているので、世界的に見ても株がしっかり債券が売られて金利が上昇していると、こういう状況になっているという印象を持っています。
事前のところでいうと確かに今おっしゃるように少しこうマーケットも警戒してたところが、実際トランプさんに決まったらかなり動きとしては出てるんですけども、これから先例えばその財源の問題だとか、なんとなくこう不透明なところもあるような気はするんですけども、この辺先生どのようにご考えですか。
不透明というよりもですね、むしろ期待が先行している、トランプさんは実際には来年の1月の20日に大統領に正式就任するわけ で、その前に閣僚が決まっていくでしょうから、形が、ね、だいぶはっきりしてくるとは思います。しかし、はい、実際に政権についてどういう経済政策を打つのかというのは今クエスチョンマーク未知数ですよね。ですから金融市場が見ているのはむしろ期待値ですよね。で期待が先行しているということは現実がそこに追いかけて追いついてくればいいんですけれども、 経済対策打つといっても、その先ほどおっしゃられたように財源の問題がありますから、財源どうするかというと、アメリカ財政赤字ですから、当然国債を増発しなければならない。増発すると金利が上がってくる、まあ、それを前倒しにして、まあ、債券が売られているというところはあるんですけれども、ただ本当にそれができるのかどうかね。議会は共和党が多数派を占めましたので、とりあえずやりやすいという形にはなっているんだと思うんですけどね。ただそうは言っても、トランプさんと共和党の主流派の考え方は必ずしも一致していませんから、本当にトランプさんの政策が打てるかどうか、つまり議会の賛同を得られるかどうかというところにはまだ不安な部分は残りますね。
あと、あの先ほどもありましたけども、その3点目のところで、まあ、特にその保護貿易というところで、すでにも TPP からの離脱をビデオメッセージで出してますけれども、このあたりについてはいかがでしょうか。
ある意味では危険なところですね。いいトランプさん、つまり景気を良くしてくれて、経済全体のことを考えて、効率的、しかも有効な政策を打ってくれる人がいいトランプさん、だとするならば、自国、つまりアメリカのことを優先して、他の国のことは知らないよ。というのは、まあ言ってみれば悪いトランプさん、まあ、これに象徴される政策というのは多分保護主義的な貿易政策だと思うんですけどね、まあ、その一つが例えば TPP であったり、それからもっとすごいのは NAFTA ですね。
そうですね、
北米自由貿易協定、これを見直すと言ってますから、まあ、本当にそれをするのかどうかは分からないですけどね。 TPP に関してはあれだけはっきりと、来年の1月20日に離脱を宣言すると言ってますから、何らかの態度を取ることになるでしょうね。ただ問題はですね、ニューヨークだとかアメリカの連中とメールのやり取りをね、まあ、毎日しているんですけれども、彼はですねパーソンオブスレトニング、つまり脅しをかける人だと、はい、トランプさんは交渉、例えば相手から情報を引き出すのが非常にまあうまい、あるいは得意だというふうに言われているんですけど、そのために最初の段階でかなり厳しい条件を打ち出して、でそして相手から自分にとって、つまりアメリカにとって有利なその条件を引き出すことを考える人だというふうにね、見ている人もいますね。というのは彼の、今までのビジネスの手法というのは、実際にトランプさんに会った人からもメールをもらいましたけれども、高めの球を投げといて自分にとって有利な条件を引き出すという戦法を取る人だと言われてますから、そういう意味ではこれからトランプさんがどういう行動様式を、ね、取るのかって冷静に見ることが必要だと思いますね。
なるほど。個人投資家の方々がこの世界経済とか金融マーケットを考える上でこう見ておくべき、チェックすべきところというのはどういうことなんでしょうか。
一つはですね、今年から来年にかけて政治が非常に重要な要素になると思っています。で問題はですね、12月の4日、
そうですね、
イタリア、はい、国民投票、それからもう一つ同日にあるのはオーストリアの大統領の決選投票ですね。これがどうなるかというのは、まあ、もちろんその前に経済的な条件とすれば11月の30日にOPEC総会がありますから、原油の価格が減産の合意ができるかどうかによって大きく左右されるとは思いますけれども、今年から来年にかけてやっぱり政治の動向にやっぱり注意をする必要があると思います。政治がどういうふうに動くかによって、経済、それから金融市場の動きというのは大きく影響を受けますから、で特に今のように動きの早い時期ですね、イタリアとかオーストリアとか、それから来年は
フランスですね、
ドイツですね、
はい、
極右勢力というかな、どちらかというと保守的、そういう人たちが例えばドミノ倒しのように勝って、そして EU から離脱するというようなことになってしまうとですね、今あるその EU という仕組み自体がこう大きく揺らぐことも考えられますよね。そうすると世界経済にもとっても大きなマイナスになりますし、トランプさんの大統領就任以降ですね、どういう政策を取るのかというのももう一つ見えないところですから、まあ、要は今年から来年の前半ぐらいにかけて一番やっぱり要注意というのは政治の仕組みをね、見ておくということだと思いますし、決め打ちしないことだと思いますね。
なるほど。
トランプさんはすごいんだ、上がってる、全部かけてしまおうというのはね、むしろやはり必ずしも得策ではない。だから投資をされるときには政治だとか、それから経済の状況ですね、で特に政治の状況によってですね、まあ、鉱物の価格だとか、あるいは世界の市況ですね、 資源価格、それから農産物の価格とかですね、それから、まあ、金融市場は、まあ、もちろんのことですけれども、いろんなものが、ね、大きく変わりますから、
はい、
そこはそのリスクというのをですね、十分に注意をして、まあ、私は個人的には、まあ、あんまりこう決め打ちで長期投資をですね、ポジションを固めるような状況には今年から来年にかけてならないのではないかというふうに思っています。
ちょっと政治の流動リスクってのがあるわけですね、
えー
えー、最後に真壁先生、来年2017年の金融マーケット、こちらがどのように推移するようになるか、現時点でのお考えというのはいかがでしょうか。
ですね、まあ、今分かっていることを、要するにベストノレッジベースで積み上げていって、例えば12月の4日の選挙だとか、まあ、無事に通過をする、はい、あるいはその1月の20日の、トランプさんの大統領就任以降、まあ、今予想されている政策を粛々と打っていく、あるいはフランスの選挙も事なきを得て体制派が勝利をするというような前提に基づくとすると、まあ、来年の前半ぐらいはアメリカ の, その公共投資だとか、それから減税は効いてきますね、はい、減税をするということになると法人税も所得税も減税すると言ってますから、特に法人税をですね、例えば 15% にするって、これはね、ものすごく効きますよ、
はい、
海外に滞留している資金がアメリカにリパトリ戻りますから、常識的に考えるとドルは強くなるはずですよね。
そうですね、
はい、それから、アメリカの労働市場はほとんど完全雇用に近いですから、公共投資を打ったり減税をするということになると当然のことながらインフレ気味になりますよね。景気は少し持ち上がりますからインフレになって、まあ、世界経済今どちらかというとデフレ気味なの状況で苦しんでいるわけで、それはアメリカがインフレになってくれるということはプラスですよね、そういう意味ではですね、まあ、いろんな、そのなんていうか障害物はあるんですけども、それをうまく乗り越えたとするならば、来年の前半ぐらいはそれなりにですね、株式市場も安定した市場になって、まあ、為替もですね、そんなにドル高になるとは正直思いませんけど、はい、ドルが強くなりますとアメリカの企業業績にマイナスの影響が及びますから、金利もですね、それほど大きく上昇するということはないかなというふうに考えるとするならば、来年の前半ぐらいはそこそこしっかりした相場になるだろうと。ただ問題はその循環的な要因でいきますとね、アメリカの経済って2009年の6月から回復してますから、
ないですよね。
ないんですよね、はい、ですから循環的要因でいきますと、来年から再来年にかけてですね、そろそろ頭打ちの状況に、ね、ピークアウトという状況になってくる可能性があるかなと、うん、でその場合にやや注意が必要なのは FRB の政策ですね。
なるほど。
12月の13、14日に多分金利が 0.25%、 今のままでいけばね、上がると見ていますけれども、アメリカの経済がそこそこしっかりしているということになると、来年は多分2回、ひょっとするとインフレ懸念が出てくると3回上がるというケースもありえるので、うん、景気の上昇過程少しブレーキがかかってきて、アメリカの経済がピークアウトするようになると世界経済もやや足を引っ張られると、うん、ということは株が少し調整局面を迎えるだろうと、こんなふうに考えています。
なるほど、分かりました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
東証プラスシュ
ー JPX 日本取引所グループでは、投資家の皆様に向けてさまざまなセミナー、イベントを開催しています。これから投資を始めようという方には、プラス U 日本応援全国キャラバンを、資産形成、資産運用のための金融知識を学ぶ JPX アカデミーも、東京証券取引所で随時開催しています。まずは JPX 日本取引所グループのホームページにお越しください。セミナーの詳細や今後の開催予定、お申し込みについては、JPX ホームページ、トップページの左側にある、セミナー・学習のタグをクリック。あなたの投資にぜひお役立てください。
今回は信州大学教授でいらっしゃいます真壁昭夫さんにご登場いただきました。
ね、あれからず分かりやすい語り口 魅力ですよね。
そうですね、はい、1ヶ月間にわたりまして JPX アカデミーを特集してまいりました。興味を持たれた方はですね、まずは JPX のホームページでスケジュール感などを、
ね、
はい、検索いただいてご参加いただけると嬉しいな、うん、いいね、と思います。東証プラス U マーケットから日本を元気に、お相手は
ラジオ日経和島秀樹と
内田まさみでお送りしました。それでは皆さん、また来週。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。